今日も湧いてまっせ。京都銭湯クラブの面々が京都の銭湯のことを楽しく発信します。こんにちは、京都銭湯クラブ門前湯吉本誠です。
今日はハンカチを用意してきた小町湯の牧田孝明です。
よろしくお願いします。
いや今日ハンカチ用意してこなかったやろ。
最後やもな。最終回やし、ありがとうございます。もう牧田さんいつも何を今日は言うてくれはるやろ。
なんかちょっとドキドキして
る。そう期待して今日はハンカチ用意
な。最後は普通2個かな思うんだけど、ちょっとちゃうな思いながら。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
今日いよいよ最終回になりまして、
お世話になりまして、
こちらこそありがとうございます。はい、あの京都銭湯さんといえば今はイベント中で、まずはこちらのお話を皆さんにお伝えしておかないといけないんですけど、
そうですね、はいはい、
二十四節気湯めぐり、
湯めぐり、
はい、これは1年間通じてですもんね。
そうですね、継続中、はい、もうロングランなんですけども、
はい、はい、
お風呂祭りも終わりまして、今二十四節気湯めぐりをやっててるんですけども、はい、まあいろいろとイベント企画をご用意しています。で、まあまあ春の節気、夏の節気、秋の節気ごとにいろいろなイベントを企画してるんで、
はい、
京都銭湯のホームページを見ていただけたら応募できると思いますので。
そうですね、なんか途中からでもね、うん、参加いただけたらなと思います。
そうですよね、
初めにステッカーもらえへんかった方でも、うんうん、今からステッカー集めてもらえたらいろいろと、いろんな嬉しい商品が、
そう、あのいろいろ考えてくれてあるので、
やっぱ長いからね、いろいろちょっと考えててこ入れしていくというか、
ね、
そう
ですね、次や次ね、うん、やっていかないから、
やっぱりね、ちょっとなんていうのかな、 長いからちょっとモチベーションを保ってもらえるようなちょっと工夫をね、
ところどころでね、
ちょっと入れていくかなっていうので、ちょっと今牧田君頑張っていろいろ考えてくれてはるので、
風呂祭りに配ったあのタオルもまた景品に出したいな。
そうなんですよ、持ってきてくれてはるんやけど、かわいい、これ
こう、これ人気で、
これ人気あったよね、これ。
なんか
一瞬でなくなっちゃうんですよ、
キャラクターがね、
う
ん、
今度
あのかわいいキャラクターくんが、
うん、キャラクターユッキユッコって言うて、京都銭湯で初めて京都銭湯のキャラクターを作らせてもらって、そのね、プリントしたタオルなんやけど、26日風呂の日から風呂祭り始まったんやけど、
はい、
次の日にはもうなくなってる銭湯が続出。
本当、
速攻なくなりました。
そうやと思います。だって可愛いもん、これね、黄色と青と白とあるんですけど、
そうなんですよ。
何がお好みですかいう感じだけど、
どれ
もう僕はこの黄色に赤が大好き
なんか牧田さんらしいかも、
まあね、それが一番目立つよね、は
い、目立ちますよね、これでどこでも分かる感じ。いいですよね、うん、かわいいかわいい。私この白に緑のも好きです、
うん、それも綺麗、
これ綺麗
綺麗、
かわいい、爽やか、はい、これもらいにまた
もらいに、
そうですね、
はい、で今度あの3月15日に、
はい、
ビビ二条の方で、
はい、
ちょっとしたイベントで、ブースを出すんで、またよければ来てもらえたらなと思います。
ごめんなさい、いつですか。
3月15日、
3月15日ビビ二条ですね、
はい、
はい、
それ全然言うの忘れてました今
さっき全然喋ってから、
ね、全然喋ってから木のプロジェクトかなんかそういうのがあって、
木樹木の木、
ウッドウッドのね、
ウッドの木、はい、はい、
その
一環でそれの関連するなんかイベントで、はい、我々もなんかちょっとそれあのヒノキ風呂やってるじゃないですか、
はい、やってね、
あの辺の関係でなんかお声かけていただいて、
は
い、
そうそうそうそう、それで一つブースを出して、その T シャツ、ユッキユッコの T シャツも大人気で、
はい、
それもちょっと
これ T シャツもあるんですね、
販売させてもら
う、タオルとか販売、
い
ろいろなんかちょっと催しっていうか、グッズを置かしてもらおうと思ってるんで、
わかりました。3月15日
全然忘れた今思い出した
僕ら
びっくり、
ね、今日で最後やみたいな話ばっかり
して、そうそう、もう何もええし、今日はもう今
で、ね、
今日のイベントの話はしません言ってたんです
よ、もう初めに突っ込んどこう思ってまあ、はい、皆さんよければ
日曜日ですね、
日曜日に来ていただければ、はい、なと思ってます。
はい、
あと今月はほうじ茶風呂です。
はい、お風呂の日ですね、はい、3月26日前後、はい、まあそのお風呂屋さんの、うん、ね、営業日にもよるんですけど、はい、まあ26日が風呂の日ということで、はい、今回はほうじ茶風呂、はい、
そうです。
以上です。
以上です。
さあ、何に始めましょう。
もう最後やしね、ほんまに。
そうです
ね、
はい、そうなんですよね。
さっきね、嵯峨根さんから話聞いて、うんうん、4年やってたっていう。
そうなんです。2022年の4月なの。はい、
ね、4年もようこんな話してたな。
ほんまや、ほんま。俺初め1年目はゲストで何回か来ただけで、うん、3年目からやから
ね。でさっきもちょっと喋ってたんですけど、嵯峨根さんに一番初めお会いした時に、はい、京都銭湯って言って、まあ、北区とか上京、まあ、中心にて話しちゃったんですけど、まあ、我々、まあ、京都銭湯って言って、まあ、いろいろ広報活動やってるんで、
はい、
その時ね、僕記録に残ってるんですけど、118件とか言ってたと思うんですよね。
お風呂屋さんね、銭湯がね、
118件。今何件になりましたか。
今84件。京都府全部で84件ぐらい。
30件以上なくなってるってことですよね、4年間で。
ね、
すごいね、まあ、これすごい達成率やね、うん、これは。
達成率って。いやもう
すごいなと思ってね、これちょっと、うん、僕も、まあ、減ってるなっていうのは分かってるんやけど、はい、あんまりそういう、 こう節目節目でね、こういう感覚あんまり持ってへんから、
う、ね、
うん、どうなんこれ。
まあ他の人から言わしたらまだ80件あるんやって言われてるけど、こうやって110何件から80件って聞かされたら、うん、まあまあ減ってんねんなっていうのは、
ね、すごいです
よ。4年間ですよ。そうなんですよ ね、4年間で30件件はかなりの数ですよ。
もともと昔450件近くあったんですね。まあ、もうち
ょっと、
うん、一番、ね、多い時はそんなやったって聞いてるんで、
そうなんですね、
右見て左向いたらお風呂屋があるみたいな感じやった。
はいはいはい、
まあ、そんだけ、まあ、まだね、これで京都の京都市内ってまだこれ結構残ってる方で、全国的に見たら、前も僕嵯峨根さんにお話しさせてもらった感じだと思うんですけど、この辺って特にまだ残ってる方なんですけど、それでも最盛期は北区で45件あったからね。
そう、下業でも35か、
うん、まあまあ、そうですか、う
ん、45件が今9件とかなんで、うん、5分の1とか、そんなんなん
で。下業区は何件、6件7件、え、何件や、7件が8件9件分からん、
7件ぐらい、
7件ぐらいか。
でもそうやって比べると、
そうなんですよね、
やっぱりだいぶ少なくなってる。
だからまあ日常でまあ入れる環境にあるんですけど、まあなんていうのかな、もうちょっとこう日常にね、僕ら銭湯っていうようなことを言い続けてんだけど、
根強くね、
特別なじゃなくてっていうことですね、
うん、そうなんですよね、
まあ、お風呂屋があるでっていうのは、もうどこ行ってもお風呂屋があるでっていうのが、ちょっと気分がめいってる時とか疲れた時とか、ちょっと銭湯行こうかって言うてブラッと行けるような、もうね、根付いてやっていけたら
いいですよね、
いいかなと思ってる。
まあ毎日来るって来ていただけたら、まあ、それは嬉しいんですけど、まあ、そういうそこまでする必要もないので、毎度たまにでもね来ていただいてとか、あとなんか今ね戦争でね、なんか自由が入ってくるとか入ってけんみたいな話もあって、
ほんまに
やっぱり影響出てるんですね。
影響がね、で今後ちょっと出そうな感じのことも聞いてるんで、でまあなんていうのかな、普段当たり前に生活しててね、お風呂行こうかって言った時にお風呂屋さんがね、こう普通に営業してて入りたい時に入れるような環境というのはずっと守ってきたよね。
守ってきたい、これな、それはもうほんまの京都の、うん、京都の、まあ日本の文化でもあるし、京都の文化でもあるし、うん、銭湯っていうのはもう、あ、お風呂行こうと思った時に空いてるようなお風呂が絶対必要だと思うし、うん、そこを残してね、いかない、ま
あ、あとね、災害のこととかもあるしな、
うん、そんなこの間締結されたんですよね、
う
ん、京都、
そうなんです、あれ京都府と京都市さん両方
で、
はい、そういう
災害が起こった時です
ね、うん、3社で、はい、京都府京都市さんと我々浴場の組合でねやらせてもらったんですけど、これ全国的にもあんまり京都府都道府県とその1、まあ言ったら京都市言ったらね、そういう一、まあ、政令指定都市みたいなところと組合3社っていうのはあんまりなくて、
あ、そうなんですね、
なくて、やっぱりこれがやれたのはやっぱり京都のやっぱりこれ誇れることかな、
誇れることかなと思ってて、まだ府と市も仲えっていうのもあるし、うん、やっぱり京都の浴場組合もやっぱりいろんなことで貢献している、貢献していきたいっていうのもあるから、 まあ、なんなりと担えるかなと、
ま
あ
ね、その災害ってやっぱまあ起こったらあかんし、まあ、起こしたくない、うん、起こってほしくないっていうのはあるんですけど、ね、やっぱり日本に住んでたらね、
万が一いうのはね、
これはね、うん、もう避けられへんっていうの
ね、避けられないです
よね。で、南海トラフ地震とかああいうやつも、うん、もうほぼ確実に起こると言われてるじゃないですか、はい、もうあの近いうちに、はい、まあ、歴史がそれ証明してるんで、うん、まあ、そういった時にも、まあ、直後にねお風呂を沸かすってことはまあできひんと思うんですけども、うん、まあ、その揺れが収まったりした時には、まあ、そういうことで協力できた
ら、ね、そうそうそう、うん、なんなりと水が使う、うん、井戸水やから電気さえ通れば、
うん、そうなんですよね。
お風呂がもし無理だとしても、うん、その生活用水なりなんやり、うん、いろんなことができる可能性が多々あると思うんで、うん、
いやもう場所を、ね、提供してもらえるっていうだけでもすごいありがたいと思うし、うんうん、皆さんね銭湯、うん、お近くの銭湯やったら大体場所あそこやなって分からはると思うから、
そうですね、分かっていただいてると思うんで、
目印にもなるし、
ね、そうです、
だからまあそういうことは、まあ、あ、起こってほしくないですけど、まあ、そういった時に、
うん、
まあ、こっちもそういうつもりで
備えといたらね
っていう感じでは思ってるんですけど、
いやもうそんな風にしてくださってるのがすごいありがたいなと思うし、う
ん、そこはもう京都銭湯がやっぱりいろんなの散らばってるって言ったら変やけど、京都市内いっぱいあるっていうのは一番ええことやし、まあ、うん、少ななったら言うてもまだ78件ぐらいあるから、うん、なんなりと ね、これからも残していけたらいいなと、
ね、日本の人、日本の人というか、まあ、日本で生活してるとね、あの例えばなんか停電になったとか、
はい、
あの何年か前に、ね、うん、台風やったかななんかで、ね、すごい停電になった地域があってね、
はい、
やっぱりねみんなお風呂入りたいんですよね、
うんうん、
いやもうそうやと思いますよ
停電になったらね給湯器も動かへんじゃないですか、
はい、
で
全部止まりますね、
全部止まってたんですよ、はい、でそこの地域の方からやっぱり車でもこうね来ていただいてた時があったんですよね、うんうん、あほんなみんなってお風呂入りたいんやなと、
そうなんかあった時お風呂入りたいってなんか、うん、
あれ入りたいです、
入りたい、ね、おね入ったらねやっぱりね一瞬だけでも頭ちょっとリセットできたりしようんですよ、
はい、あの湯船に浸かるってめちゃめちゃいいですよね、
うん、なんかね、だからもう来ていただいたらとにかく何にも考えんと頭空っぽにしに来てくださいって感じなんですよ僕ね、
もうゆっくりしてください、もうゆっくり入ってくださいって、もうそれしか、まあ、そこが銭湯のいいとこやと思うし、
そうですよね、
持ってるもんやと思うからね、
もう一回入りに来ていただいたら、まあ、この良さが分かるかなと、
ですよね、
そのためにはちゃんとお風呂も沸かしてね、うん、やっとかなね、綺麗にして、
まあまあ、僕らはそうやってそうやっていこうって言って、まあ、
みんな頑張ってるんやけど
ね、そういうふうにやっていってるつもりはつもりなんですけどなかなかねそれがなかなかそうなんていうのかな、件数が減るっていうのが止められなくてね、これがちょっと僕はちょっと申し訳ないなとは思ってるんですけど、
ね、止めようという努力は多々してるんですけどね、うん、いろんなことしてい
ろいろ、いやどうなんですかね、でも増えてもいいぐらいですよね今のお話、
そうそう、ね、あのね、まあ、増えてるんですよ、うん、銭湯という括りじゃなかったら例えばスーパー銭湯であったりとか、
あそうかそうか、はいはい、
サウなんていう
サウナ施設とか温
浴施設か、温浴施設みたいなやつはね全国的に見たらね増えてるんですよ、
サウナ施設が増えてる、
ある程度の水準で推移してるんですよ、お風呂屋さんだけが減っていってるんですよ、
あそうなんですか、
そうなんですよ、だからまあなんていうのかな、ある程度、まあ、バージョンアップしていくなあかんようなところはまあいろいろ手入れていったりね、ある一定の水準は保っていきながらっていう感じだとは思うんですけど、
一番身近なところにね、
うん、そこら辺は今日、まあね、公衆浴場っていうのがまだ別物やと思うんで、はい、いいとこは残しながらやっぱり進化もしていかなあかんし、いろんなこともしていかなあかんし、高石さんの言葉を借りる挑戦しないないん
だ、うん、挑戦し続けない ね、
し続けなあかんっていうことをやっと、
挑戦し続けない何々未来はないってやつやな、
そうそうそうそう、いやほんまそれはそう思うんですよ絶対
ねえ、うん、なんかそうですよね、うん、難しいかもしれんけど、でもね増えるといいなとは思うんですけどね、まあ、銭湯がね、
まあ、そうですよね、
ええ風にね、ええ風に残っていったら一番いいんかなって、やっぱり伝統文化やっぱりそこも残っていかなきゃ、コミュニティの場所でもあるし、まあほんまに ね、
なんか、うん、
そうやいいって言わはるし、やっぱりもうスーパー銭湯とかサウナ施設ではないもんが、うんうん、やっぱりこういう公衆浴場
には昔からの京都の中の町並みであったり、そのなんか地域コミュニティみたいなやつのなんかまあ象徴的なもんかなって僕は思ってて、うんうん、
はい、
でそれがなくなることによってそのコミュニティまで一気になくなることはないんですけども、そういうのにね、やっぱりつながっていきようと思ってるんですよ、僕。
はい、
だからまあそういうところもちょっとなるべく、まあそんな偉そうなことは言えないんですけども、そういうこともアピールしていって、まあその辺も理解していただきながら、まあ僕らも努力しながらね、やっていきたいなと。
ほんまそうです。
いやでもいろいろね、あの協力したりとかもしてくださってます。小町優さんはあのラジオカフェさんにね、協力してくださったりとか。
今度24日の日に学生の方がみんなで発表会、ね、やらはるし、
う
ん、
そういう場にね、
場にもできるし、うん、そういうコミュニティにほんまにいろんな方が集まって、老若にゃんにょ、にゃんにょ、
にゃんにょね、はい、
そうやけどほんまそんな感じで銭湯もいろんな活用の方法があるっていうことを分かってもらえたらなと思ってますね。
まあ、それでね、まあ、ここねラジオミックスさんには、まあ、結構ねそれでお世話になって、まあこんな機会もあんまりね、僕らあんまり、ね、
ないしね、
こんななかったしね、本当にね感謝してます。
さん、
まあ、ありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました。いろいろ、はい、あの
緊張して緊張して、僕なんて吉本さんにはじめ紹介さがねさんの声聞いてみ、むっちゃすごいでっていうのが第一声マジで、
そうそう、僕ねびっくりしたんです初め、もう普通に喋ってる時の声とね
そう
なんかちゃうんすよ、
もうむっちゃすごいでっていうのが
え、おかしいな普段からいやいや本当にね、
それは記憶残ってます。
僕もそれもう第一声あの説明されたんが、あのもうほんま全然ちゃうしこんなんほんまに聞いて、うわすごい思って
ありがとうございます。いやなんかもうどうしようかな
もう速攻時間経つ ね、
でもね本当にあの、うん、お二人からは楽しいお話、そしてねあのいろいろとその銭湯の事情とかもいろいろお話いただけたので、うんあのね、はい、ラジオの前の皆さんにもいろいろお聞きいただけたとかなというふうに思ってますけど、まあ、あのあ一旦ねこのコーナーは終了になりますけど、うん、もちろんあの、はい、イベントはずっと続けてはりますし、はい、またあのラジオに出ていただく機会もあるかと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
協力は喜んでさせてもらいます。はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、レギュラーとしては今日も空いてます、うん、今日最終回ということでありがとうございました、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日ご出演いただいたのは京都銭湯クラブ門前湯の吉本誠さん、そして小町湯の牧田孝明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。